こんにちは。
こんにちは。
はい。今回は、スコアリングリーダーについて話していきたいと思います。
はい。
得点王ですね。以前も少し触れたと思うんですけども、レブロンがこう、ずっと、リーディングしてたんですけど、やっぱりこう、アンテトクンポとかエンビードとかかなり追いついてきたよって話だったりとか、
うん、
あとは直近でこうレブロンが怪我したことによってそもそも資格剥奪されてしまうみたいな、
はいはい、
得点王の資格がなくなるみたいな話があったと思うんで、ちょっとそこについて少し話していきたいかなと思っております。
はい
はい。
その資格の話っていう話なんだけど、プレイヤーは、その、なんだろう、タイトルを取るために、アシスト、スコアリング、得点王とか、そういうのをタイトル取るためには、うん、70% のシーズンのゲームをプレイしなきゃいけないっていうルールなんですよ。
はいはいはい。そうだね。で、うん、今、現状で言うと、レブロンは、55試合しか、プレイしてないってところになっていて、
はい。
あと、3試合ですかね。あれ、うん、合ってるかな。あと3試合プレイしなきゃいけなくて、
うん、
残りの試合数がそもそも6試合くらいしかないっていうので、
うん、
なかなかね、出なきゃやばいっていうような感じですね。
はいはいはい。
はい。
それででもなんかいいニュースとしては、今日のペリカンズ戦はレブロン出るっていうことなんですよ。なんか今ニュースで見たんだけど。うんうんうん、だからまあそこは大丈夫かなってのだけ。うん、でも、ちょっと問題なのが、このさっきあと3試合出なきゃいけないって言ってたんですけど、もう出るだけじゃダメなんですよ。うん、レブロンぐらいの、このタイトル王になるには、得点王になるには。はいはいはい、本当に今カツカツで上位陣が得点王の、
うん、
今レブロンが 30.1。でヤニスが本当に同率で 30.1 同じですね、
うんうんうん、
で次がエンビードで 30.0 0.1 ポイント差で次がトレイヤング28点台ルカ28点台で、まあ、ちょっとここのトップ3が注目かなと思うんですけど、これ本当にポイント
0.1ポイント差ってことだね、
ポイント1なんて本当に一瞬で変わるからちょっとここは注目ですね。まあ、レブロンがこだわってるのかどうかもあるんですけどまあそういうとこかな。
確かに0.1 ポイント差ってすごいな80試合あって0.1ポイント差だから
8点
8点とかで、うん、1試合8点差がつくと 0.1 なってしまうっていうすごいな。はい。で話すとことしては、そうだね、レイカーズが残り少ないってとこもあって、レブロンが出なきゃやばいよって話ですね。
はい。これちなみにコウキ、はい、レブロン最後に得点王になったのいつか知ってる？
でも
見ないで、ずるしないで。
ヒート時代かな。ヒートの最終年とか？
正解は2007年8年シーズン。
あ、キャバリアーズの最後の試合？
そうそうそうそう。
う
ん、
最後のシーズンか。
30点得点で1位になってるわ。だから、うん、全然レブロンって意外とね。
そうだね、確かに。うん、
まあ、パスも上手い
選手やし、 ここ数年なんか衰えてんじゃねえのかみたいな話されてたんだけど、ちゃっかりもう今1位っていうのがすごすぎだよね
だから多分取りたいことは取りたいと思うんだよ、ここは、
うん、確かに、ね、
できるものなら、まあ、でも、まあ、そんなことよりも、え、待って、ちょっとこのレブロンはどう考えてるんだろう、ちょっとインタビューしたいけど得点王かそれともプレーオフに出ることが大事かって、もうい
やでもさ、割とそこってもう直接的に関係してる気がしていて、う
ん、ああなるほど。
まあどういうことかっていうと、多分プレーオフ出る、プレイントーナメントに残るためにはレブロン出なきゃいけないし、
なるほど、
なんならレブロン活躍しなきゃいけないから、一番悪いシナリオとしてはもうレブロン出なくてプレイントーナメント行けないっていうのもあるし、うん、レブロン出て負けてプレイントーナメント行けないみたいなのあるし、
うん、
レブロン出て得点を取れずにプレイントーナメント行けないみたいな最悪のシナリオ。
一番最悪なのはこの捻挫した足の怪我が悪化するっていう。
確かにこれで一応そう、いや本当それだよね。
将来もダメになるみたいな。それだけ
は。これで引退がしなきゃいけないみたいになったら、それはそれで本末転倒っていうのもあるんで、いや、やばいですねそれは。
まあ実際この時点で この17年、うん、18年やってきたこのキャリアで今さら何を証明するんだって話だけどね、うん、もう彼は何も証明することないでしょって僕の意見なんですけど、どうかな。
確かに
それは、ね、もう優勝もしたし3チームで優勝もしたし、
うん、
アシストもこんだけ今得点王とか歴代の得点でももう1位になるんじゃないかとか言われてる選手だし、まあそんなに、うん、なんだろう彼自身はそんなに考えてないのかなってちょっと正直思ったりします。レブロンは
確かにね、
なんかいやそうですね、僕たちメディアとかが騒いでるだけで
まあそれはそうなんだけどね。あのまあでもちょっとね、あのレブロンの今あのシーズンごとの成長みたいなの見てるんですけど、うん、
はいはい、
やっぱすごいなって思ってあのやっぱ直近でね見るとこう特にレイカーズ入ってきてからあの試合数がかなり少なくなっているっていうのはあるんだけども、うん、
はいはい、
やっぱりこう外角のシュートが上手くなってきているんだなっていうのが一目瞭然で、
それな、うん、
そのスリーポイントパーセンテージ自体はあの、うん、まあ、直近で見ると3割6分くらい決めてて、
うん、
あのまあ、これは自体はここ数年まあ、3割3分から3割6分くらいでこう推移してるんだけども、
うん、
あのスリーポイントを決めてる数とかがもう全然違くて、
うん、
あのマイアミ時代はだいたい1試合 1.5 本くらいしか決めてないですよね。
決めて、うん
うん、でもこうクリーブランドにそこから移ると、まあ、1.7 であったり 2本ぐらいずつ平均して決めてきているところになってるんですが、
うんうん、
レイカーズに入ってくるとあの直近でいうと 2.9 本3本くらい
毎試合平均して
決めてると、やっぱこう時代にあと自分の年齢が、うん、あの伸びていくにつれて、うん、あのプレースタイル変わってんだなっていうか、
うん、
やっぱそこはそ
のさ
すごいなさすがだなって感じ、
ね、なんかそれを見てるとやっぱどんなこういうレブロンみたいな選手はどんな時代にも対応していくんだなってのがちょっと分かるね。
そうだね。いや、 やっぱクレバーな選手なんだなってのが分かるよね、うんうん、
はいはい
はい、
面白い
な。ではまあね、あの僕的にはあのもうアンティトクンポとか優勝するし得点をくらいはレブロンに上げてやれよみたいないや優勝したし得点をくらいは上げてほしいなとか思ったりするんで。
でもそこはちょっとプライドがあるんじゃない？
まあね、あと
今俺の時代やみたいな。
うん、あの結構さあのこの得点争い見て面白いのがさ、
うん、
あのまあアンテトクンポあのエンビードが続いてんだけどその下にトレイヤングとドンチッチが来てるっていうのもすごい面白いなと思って。
うん、
まあこれがあのやっぱりねあの次世代の
NBA をちゃんとね
そう背負っていく2人が本当にちゃんと。得点とかスタッツで見られているのが面白いし、
うん、
あと数年後はここの2人がねなんか MVP 争いとかしてくれると
めっちゃ楽しいですね。胸熱やな、
うん、
なんか正直いつだろうレブロンがマイアミいたぐらいなんかこれ、
はい、
なんかその時にあでコービーもだんだん衰えてってみたいな時代で、でなんか僕は NBA を見始めてなんか世代が交代していくっていうのが正直あんまり経験なかったからなんか、
はいはいはい、
あこれコービーあと 2,3 年でいなくなってレブロンもあと10年していなくなって、まあ、10年後、うん、得点を争いしてんだけどまあレブロンもあと10年でいなくなってまあその当時考えてて、うん、これ次の世代ちゃんと大丈夫かみたいなこと思ったこともあったりしたんだけど、
はいはいはい、
なんだかんだ見つけていけるね。
いや本当に、ね、レベルの高さというかその毎年進化してるといういや俺もね本当思ったんだよ、うん、
思ったことある。
うん、あのいやもうこれ今が一番面白いやろみたいな思ったんだけど、なんか知らず知らずのうちなんかデリック・ローズとかが出てきたり、
うん、
あのカリーとかが出てきたり、
うんうん、
で今はねあのデュラントがもうそう成熟してあのルカとか新しい出てきて、うん、なんかあのジャーとかがあの MVP 取るんじゃないのかみたいなね来年とか、ね、言われてたりするんでやっぱこう世代交代とかがねちゃんとなされててまあ安心してもう今後もずっと見られるよね。
それは OK でやっぱ多分成功した、うん、なんだろう秘訣っていうかなんだろう、
うん、
いやそれがなんかグローバル化するすごい思って、
ね、あ
俺らが見始めた2008年とか本当に、
うん、
例えばだけどセルティックスの時とかなんか 僕はあの時はもうなんだ NBA マガジンみたいなの買って選手メーカーみたいなずーっとなんか見てた時期があったと思うんですけど、うん、それ見てたらやっぱりなんかセルティックスとかアメリカ人が9割以上なんか本当に、ね、多分あの時アメリカ人だけだった気がするんだよな、
そうそうそう、
うんうん、でそれでなんか今とかってそういうのって意外と珍しくて、それこそヨキッチ、ね、アンテトクンポルカ、うんうん、
そうだね。
どんどんどんどん
エンビードだってそうだしね。
本当に面白いなって思ってて、うん、それで今渡辺裕太とかルイ・ハチムラとか、うん、日本人選手も全然来てるし、なんか NBA 面白いなってのが
そうだよね。いや今後どうなっていくのかっても面白いし、うんうん、いや本当になんか言ってくれたようにだいぶまあ15年前とか10年前とかと様子変わったなってとこ、うん、まあ一番象徴的なのがさ、あの、うん、あの NBA オールスターでワールド対 USA があったりとか、あの数年前とかしたじゃん、
うんうん、
今ワールドで、うん、今もあるんだっけ、
あったかな、じゃあちょっとまあまあ、
うん、あのワールドで試合組めるってすごいよねでなんだかんだワールド勝ってたりもしてたからね、うん、まあなので結構ねその多様化というか、あの、
うん、
NBA もすごい進化してるなっていうのは今後も見ていきたいですね、うん、いや本当に、
はいはい、あこれ、はい、エンビードもそれか、外人か、アメリカ人じゃないか、アフリカ
の、まあちょっとその話はまた今度しますか、
グローバル化について
はいはい、では今回はね、あのちょっと話それてしまいましたけども、あ、はい、あの得点を争いと、うん、まあ主にねレブロンが 今シーズン取れるのかとか、まあ、彼のこう得点の仕方とかプレースタイルがどう変化しているのかみたいなについて話してきました。
はい、
はい、では今回もご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。